ESL のゆるくだらだら行かせて。今回は年始の特別編ということで、ゲストにマッチョマイケルズ選手、RAW の SG ワンダー選手を招いて、新春大砲弾を行いました。長いので3回に分けてお送りします。今回のゲストは、いわゆる特別編ということで、今回も12月26日、東海プロレスの、帰りの車の中ということで、前回に引き続き、SG ワンダー選手、そしてマッチョマイケルズ選手を招いて、年末大砲弾という形で、いろいろザックバランにお話ししていただければと思います。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いや、本当にマッチョさんの車がセルシオなもんで、快適ですよ、運転が。
本当に。
なるほど。じゃあ、そんな、快適な車中でということで、
はい、何も突っ込みありませんでした。
まず、じゃあ、最初に、この1年を振り返ってというところで、お伺いしたいんですけど、はい、じゃあ、まず最初に、ワンダ選手からいきましょうか。
はい、どうぞ。
この1年って、いろんな興行に関わったと思うんですけど、RAW さんが、メインということなんですけど、はい、他にも出られた興行ってありました。
さっき言ってもらった通り、
はい、
僕はいわゆる草プロアマチュア関連しか出てないので、アマチュア絡みにですね。
なるほど。はい。マッチョ選手はね、今年40試合ぐらいされたということなんですけど。
そうですね、はい。はい、大体興行数で数えたら35興行で、その中で1日2試合とかっていうのは、LKW さんとかでもありましたし、
はい。
そうですね、YC とか小島とかいろんなキャラクターが出たりとか、
はい、
あってやっぱり40試合以上はやってますね。正確には数えてないですけど、
マッチョ選手のすごいところっていうのは、はい、やっぱりそのプロアマっていう垣根を外したところで活動されてるっていうのかな。だから今までダブルアマチュアメインでたまにプロのところに出るとか、はい、あるいは逆っていうのはあったと思うんですけど、はい、全くなんかそういう垣根を感じさせないボーダレスな感じで出てる、多分今までの日本プロレス史上でもマッチョ選手が最初なんじゃないかなみたいな感じが
する。このノリでいくと世界から争いはなくなりますね。
いや、アマチュアっていうものがやっぱりこれだけ関東で盛り上がったのは、本当ここ2年か3年やっぱり、
はい、
ドラゴンシダラさんの影響とかもやっぱりダブルアイが最高して、はい、あの人がいろんな団体とか集めて、それでやっぱり一気に盛り上がったのがありますし、
あと RAW さんにとってみたら、ちょっと過去の苦い記憶かもしれませんけど、
ローカル1位興行があったりとか、はい、
なるほど、
はい、そういうのでやっぱりアマチュアプロレス界っていうのがカテゴライズとしてできたかなって、
はい、
でその中でいろんな団体垣根を越えてやってるのが、僕が、
はい、でもそのあれです、いわゆる関東のクラブルレスみたいなところはほとんど出てますよね。
そうですね、WANさん、NKW さん、はい、RAW さん、
はい、
あとは古巣の秋葉原プロレス、
はい、ね、
はい、
あとあれですね、ジムテリングスという興行も、
そうですね、はい、
気にされてますよね、
はい、
じゃあそれだけ多いと思える、その中でなんかベスト興行とか、あるいはベストバウトみたいなのをお伺いするのも難しいかもしれないので、じゃあまずはワンダー選手。
ワンダー選手、
ベスト興行、ベストバウトはですね、巷では、よく感染者の、ちょっとファンっていうのはおこがましいので、感染者の方の話を聞くと、RW の夏にやりました、ヤマト対世界一モス、これが非常に関係者の中では、評判が高かったんですが、僕が見た中でですね、これはすごいなと思ったのが2つありまして、1つはですね、やっぱりマッチョさんがやったですね、
はい、
マッチョマイケル対ペドロ世界史、
ありましたね。
普段マッチョさんって、いろんな団体出てるんですけども、どっちかというと試合があっさりしてるような試合が多いんですね。
割とあれですよね、割とあっさり負けちゃうみたいな。
数が増えると、薄くなるっていうのはそんなもんですよ。
回数が増
えると。
あの時のマッチョさんの、ね、表情はすごいかっこよかった。
そうですよね。やっぱりマッチョ選手がやっぱどうしても、フリー選手の、高っていうか宿命かもしれないけど、やっぱりバイプレイヤーに落ち着いてしまう傾向があるじゃないですか。
器用ですからね、
やっぱり選手。
やっぱり、
でもやっぱりあの攻撃はやっぱマッチョ選手が主役だったと思うんですよね。で、それで一番輝けたっていう意味では、それは、はい、もう完成です。
あとですね、
はい、
意外かも、あまり注目度は高くないんですが、
前回、前々回の NKW でありましたですね、はい、酒井対、はい、菊凡太郎選手のですね、はい、試合、シングル、これ私すごい大好きでして、私がですね、アマチュアプロレス界で、はい、絶対勝てないって思ってる、天才だって思ってる人間が、はい、まあ、3、4名おり、まあ、結構いるんですけども、3、4人おりましてね、はい、1人は NKW に多いんですよ、はい、NKW のクレイジーザコ、
はい、
選手、もう1人が、もう同じく NKW の、はい、菊門太郎選手なんですけども、はい、もう菊門太郎選手っていう方がですね、はい、もうとにかく、カオスなんですよ。
なるほど。
で、カオスでありつつ、すごい、ムーブがですね、クロート好み、しっかりしてると、いうことで、もう、寝てる間に臭くはせたりするんですよ。すごい面白くて、意外とちょっと僕の流れの裏メインは、菊門太郎選手絡み
だな
と
思ってる。
楽しかったですね。
KW さんってのは、じゃあ、そういう、あれですね、才能ある選手いっぱい、
そうですね、ミスターマネーといってですね、はい、あそこには本当に天才なんだと思って、
ミスターマネー選手、やっぱ喋りすごいですよね、
すごいですね、RAW とはまた違った意味で、突き抜けてる方が、
そうですよね、
はい、
やっぱスタープレスって自由なイメージあるんですけど、やっぱそれを体現してて、やっぱ RAW さんの NKW さんなのかなって気がしますよね、
WIN さんとかは逆にちょっとしっかりとした興行になりすぎて、僕自身が結構はい、変なのが好きなんで、なんかこう、めちゃくちゃ感があんまり、ダブルラインさんとかケプロさんはないかなと。
オーソドックな世界よりも、
そういう感じですね。非常に逆にしっかりされてるんですけどね、はい、東京のスタイルだとか、決まってるもんだとか、はい、ダブルエンサーとかケンプロさんとかしっかりしてるんですが、はい、好みに何でもありのカオス感は NKW に勝るものがないかなと思
って。そうなんだ。なるほど。
手作り感っていうのはやっぱりすごいあるんですよね。
は
い、ちょっと、ウルさんの気になる試合って逆に、
気になる試合ですか、
難しいですね。気になる試合というか、まあ、ベストバウトでもいいですよ。
ベストバウトですか。
ね、
なかなかね、さっきから実は考えたんですけど、自分の試合でね、なかなか、まあ、ジョブさんとやった試合とか印象には残ってますけど、
リングですね。
リングですね。ねはい。ただ、ベストバウトってなると難しいですね。
今年のツーテルさんって、はい、まあ、コンスタントに高いレベルで試合をこなされてましたけど、なんか、
はい、
いわゆるその、一時休業前のケニー・オメガさんの試合だとかみたいな、そういうね、そういうなんか突き抜けた感じっていうのはあんまり、
そうですね、そこまでのやっぱり出せなかったですね、自分。
でもやっぱり、はい、この前12月に出たマンモスジャパンツアーがやっぱりメインなんかは、やっぱりその頃のそのそのさんがまた一時期盛り返してきたなっていう感じの、
はい、そうです
ありましたよね。
あれはなんか侍でも報復されたみたいで、
ね、ワンダーさんが寝てる間にさっき言いました、はい、2人で、そのそのさんと2人で。
そう
ですか。で、その DVD で脇海道さんにあげちゃいました。
まあ僕、割と毎年12月とか1月に、こういう巡り合わせでなんか、割と頑張るというか、取り上げられる機会が多いです
ね。一番のやっぱりそこですか。
そうですね、やっぱり印象に残ってるという意味では、やっぱそう、まあ、マモスジャパンツアーに、やっぱ澤さん、半田さんの、あれですね、イベントに関われたというのは、自分の中ではすごく大きいですね。
今のはトラソルさん自身の試合ですけど、はいはい、まあ、そのアマチュア、ドインディ全体を通して、非常に良かったとか、気に入った興行っていうのは何ですかね、良かった試合とか。
アマチュアドインティーでやっぱり1個あげろと言われたら、はい、今年8月23日に、マッチョ選手と一緒に行ったあれですね、まあ、FUCK なんですけど、まあ、ガッツ様多分結構ヒーローパーティーですね、
はい、
あの時はやっぱマッチョ選手がフケ選手とやって、やっぱりそのこれ何回も言ってるんですけど、試合後にマッチョコールが起こったんですよ、
う
ん、まあ逆の雰囲気もノリもやっぱ、まあ、結婚ご祝儀っていうことで良かったんですけど、でもやっぱそれにも増してすごいなと思って、僕が指示されるまでやっぱだいぶ時間がかかりましたので、ね、
顔面のカーテンコールと一緒にマッチコールが起き上げるん
です。いやいやいや、まあ、自分は一応それなりにやっぱり、ドラトロさんとか、あとはまあ、長谷良二君、キラマスター君とか、やっぱりその、パッと出られた頃と違って、ある程度やっぱり自分はまあ、2、3年はやっぱり、そういう草プロレスでやってきたっていうのはありますから、ドラトロさんなんて本当デビューしてすぐに送り込まれたような感じでしたよね。
まあ、もちろんいろいろね、客層が違うとかそういうのもあるのかもしれない、不確定要素あると思うんですけどね、はい、でもやっぱりあれは一つ の, その
マッチョ選手がね、そのいろんな団体渡り歩いてやってきた一つのそういう結果なんじゃないかなって僕は思いましたけどね。
やっぱり自分自身のファクトっていう団体に対する憧れもあったし、はい、でやっぱりその、はい、DSL さん、長屋さんで、やっぱり、まあ、いろんな意味での深い繋がりのある人たちからいろんな情報を仕入れてるっていうのはありますから、
はいはい、まあ、ある観点的にはあれですかね、スカールフリーダム以来衝撃的な
今、スカールフリーダムさんは何してる
んですか、ね、何やってるんですかね。
よく名前は出るんですよ。
このラジオ聞いたら連絡くださいって。
はい、ちょっと見てますね。
なるほど。
はい、じゃあまあ、
はい、
ね。マッチョマイケルズ選手、SG ワンダー選手をゲストに招いてお送りしました。なお、今回も車中で収録したため、雑音が多く、聞き取りづらいことをお詫び申し上げます。第2回は近日中にもアップする予定です。